ロニケ第1の手紙の3章の1節から読んでいこうと思います。1節から5節まで読んでいきます。テサロニケ第1の手紙の3章の1節からいきます。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手も手を使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたんです。まあ、先週このテサロニケ第一の手紙の勉強の終わりの時にですね、こういうことを申し上げました。この3章の1節から5節までで、あなた方私たちという言葉が使われているんですけれども、それがどういうふうに使われているのか、内容的にしっかりと把握をして解説をしていかないと、書かれているものの内容を解釈しようとしていかないと、書かれているもの、聖霊が私たちに教えようとしているものと違う内容、違う意味に取ってしまう可能性が出てくるということを申し上げました。今日はこの点から勉強に入ってみたいと思うんです。あなた方私たちと言われているもの、これって誰を指しているのか。一節からいきます。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにした。そして私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手も手を使わした。この2節の前までいきますと、私たちという言葉が3度使われております。さあ、その一つ一つがどういう意味なのか、ここから調べていかなくなります。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、これは多分ポーロとそのポーロの伝道隊一行のことを指しているんだろうと思う。テサロニケのクリスチャンたちが迫害を受けているというのを聞いたから、私たちは我慢できなくなった。さあ、ところがですよ、じゃあこれが誰なのか。 テサロニケ第一の手紙の一章の一節では、ポーロ・シルワノ・テモテからと書かれている。じゃあポーロとシルワノとテモテなのか、それを私たちと言ったのか、これは問題になります。その二つ目、今度は私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟であるテモテをテサロニケに使わしたというすると、今度は一節の真ん中辺の私たちというのは一体誰なのか。アテネにとどまったのは一体誰か。テモテを除く私たち、最初に言われている私たち、ポーロとその伝道隊の一行だと解釈することができます。ここはそれほど問題じゃないと思う。2節に行きますと、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者である手も手を使わした。さあ、この時の私たちというのは誰なのか。2節の初めの私たち誰か、いろんな意味にこれは解釈できます。別に区別をつけなくてもいいのかもしれないけれども、そこであなた方と言われている言葉と区別をつけようとして私たちと呼んだんだとしたらば、私たちの兄弟であり道路者である手もてをどうしたこうしたというのは、ポーロと伝道隊の一行を指していることになるわけです。で、私たちだけがアテネにとどまった、これは先ほど言いましたけど、手もてを除くポーロ伝道隊一行です。で、あなた方の信仰がなくならないように、あるいはあなた方の信仰についてあなた方を強め励ますためにというんですけど、このあなた方というのはこれはテサロニケのクリスチャンたちだということになるわけです。ここまで問題ないと思う。で、この2節の終わりでもってですね、あなた方の信仰についてあなた方を強め励ましという訳になっているんですけども、実は原本を繰りますと、これはあなた方という言葉、これ2度使われております。だから内容的には2つの違うことを言っていることになります。あなた方の信仰についてあなた方を強め、その次あなた方を励ましという言葉がここに入っている。こういう苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためだった。じゃあその次です。あなた方自身が知っている通り、この時のあなた方、これは問題ないんです。テサロニケのクリスチャンたちが知っている通りに、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。さあ、ここから問題が出てまいります。 私たちはこのような苦難に遭うように定められている。ここでの私たちというのは誰を指しているのか。実はですね、4節でも同じような質問が浮かんでまいります。だから4節に行ってから、この私たち誰なのか調べていきたいんですけども、私たちはこのような苦難に遭うように定められているんです。まるっきりですね、神様が苦難を準備しているような感じを受けてしまう。あるいはあたかもサタンが持ってくる苦難を逃れることができない、もう苦難に遭うように定められているというような感じを持ってしまう訳が使われている。だけど実はですね、そういう意味の言葉はここには原本では使われていないんです。私たちはこのような苦難に遭うように定められている。原文から調べますと、私たちは定められているというのが実は一つの言葉で表されております。こういうケイマイというギリシャ語で表されています。まあ、この発音はですね、あまり細かいことは言わないでいただきましょう。私自身あまり発音知りません。ただこのケイマイという言葉が、私たちは定められているという訳になっちゃってる。どういう意味を持ってるのか。実はですね、このケイマイというのは待っているという意味を持った言葉です。あるいは待ち受けている、待ち伏せしている、つまり言い方変えたら、苦難が待っている、苦難が待ち伏せしているという意味になります。まあ、これだけでもってその先に進みましょう。4節でいきます。あなた方のところにいた時、このあなた方というのは、これはテサロニケの町で伝道しクリスチャンとなった人たちに話をしているんですから、そのテサロニケのクリスチャンたちということになるわけです。私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。さあ、この私たち、4節での私たちが苦難に遭うようになるというのは、これは誰のことを指して私たちで呼んでるのか、これは問題になります。3節でも問題になった。私たちはこのような苦難に遭うように定められている。この私たち、4節で言ってるこの私たち、両方ともひっくるめて、じゃ誰のことを指してるのか。まあ、可能性がですね、いくつか出てまいります。最初の可能性としては、このテサロニケ第1の手紙を書いた1章の1節では、ポーロ・シルワのテモテからと書いてある。そうすると、この3節や4節で言っている私たちというのは、ポーロとシルワノとテモテのことを言っているのかという可能性が出てまいります。だけれども、まだ同じような可能性でもってですね、実はテサロニケで伝道していた時にはポーロとシルワノとテモテがいたんではないんですよ。使徒行伝の17章を開けていただけますと、テサロニケ第1の手紙の1章の1節で書かれているその人たちが書いたというものと違うのが、テサロニケで伝道しております。使徒行伝の17章の1節から読んでいってみましょう。彼らは、つまりこの伝道隊の一行は、アンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしている通り、これだからテサロニケでの伝道ですよ。パウロがいつもしているように街道に入って行って、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリスト、救い主なのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かって、ポーロと知らずに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかったということになると、テサロニケの町で伝道していた人はポーロとシラスがいたということになる。じゃあテサロニケの人たちに宛てた手紙では何と書いてるか。一章の一節でもって、ポーロ・シルワの テモテと書いてあります。じゃあシラスはどこに行っちゃったのか。だからそのどちらなのか、ポールとシルワノとテモテなのか、ポールとシラスとあるいはシルワノもいてそれとテモテなのか。つまりポールの伝道隊一行のことを私たちと呼んでいるのか、それとももうちょっと広い意味で私たちと言っているのか。例えばですよ、ポールの伝道隊一行と、まあ、人数が何人言おうと構わない、ポールの伝道隊一行とテサロニケのクリスチャンたちと一つにして一つのチームと見て私たちと呼んでいるのか。私がですよ、皆さんの前に立って私たちと言った時にいろんな人が私と関係していることになります。喋ってる中では私と家内と一緒にして私たちと言ったかもしれない。私たちがアメリカでどうしたこうした、私と家内のこと言ってるわけです。だけども私たちがと言った時、この教会に来ている皆さんと私とが一緒にという意味にも私たちと言えるわけでしょ。あるいはだからこれが2番目の可能性になるわけです。あるいはもっと広い意味でもって私たちと言った時、日本にいるクリスチャンがと言ったような意味でもって、クリスチャンたちの中でもって御言葉の真理を知り信仰を使っている人たちのことを私たちとポールが呼んだのかもしれない。ちょっとこの3つの可能性が出てまいります。さあそうしてくるとですよ、テサロニケ第1の手紙の3章の3節で言っている私たち、4節で言っている私たちの一体誰を指しているのか。こういう時にですよ、考えないといけないこと、これは前にも説明したんですけど今一度繰り返させていきましょう。聖書から一箇所だけを取り出してそれに書かれているものを勝手に解釈をしてはいけないんです。三節でもって私たちはこのような苦難にあっていると言った時の私たち、これは誰のことを言っているのか。あるいは四節で私たちは苦難に遭うようになるとあなた方に前もって言っておいたというこの私たちというのは誰なのか。これをですね、ここから勝手に解釈をしようとするのではなくて、他のところからどういう意味を持っているものなのか、誰を指しているのか調べていかないととんでもない解釈をしてしまいます。先ほど可能性として3つのグループを習いました。最初のグループがパウロとその一行を指しているのではないかという可能性を言った。さあもしもですよ、テサロニケ第一の3章の3節でもって私たちはこのような苦難に遭うように定められている、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたというこの私たちというのがポーロとその伝道隊の一行だという解釈をいたしますと、実は聖書では大変おかしなことになってしまいます。もっとはっきり言いましょう。ポーロやその伝道隊の一行が苦難迫害に遭うのは当たり前のことなんです。まあ当たり前と言ってひどいから仕方がないことだという言い方に変えていきましょう。遭うのが当たり前なんですよ。なんでか、使徒行伝の9章を見ていただきますと、使徒の働きの書の9章を見ていただきますとそれが証明できます。9章の一節から読んでいきましょう。これはポーロが証明を受ける時の出来事です。ソーロという名前の男だった時の出来事です。使徒行伝の9章の1節からこういうことが書かれております。さてソーロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの書街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスクの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、ソーロ、ソーロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは、声は聞こえても誰も見えないので、物も言えずに立っていた。ソーロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、まだ飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。 主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガエルに行き、ソウルというタルソ人をユダヤの家に尋ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと二手目が見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人が、つまりソウロがエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。さあその次に何と書いてあるか、16節。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。証明を受けて、その証明を受け入れたらどういうものが待ってるのか示してあげる。それで証明を受け入れるのか拒否するのか、ソウルに決めさせる。どんなに苦しめなければならないか私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、ソウルの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウル、あなたが来る途中でお会われになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。さあこうなってくるとソウルは証明を受けた時点からどんな風に苦しまなければいけないのか、イエスの名を人々に持ってきた時にどんな迫害を受けるのか前もって象徴していったということになります。だったら今更こうなって何も慌てて、私たちはこういう苦難に遭わなければいけないようになっている、苦難に遭うようになっているとあなた方前もって言った通りのことが現実になりましたなんていう必要がないわけでしょ。出発点から分かってるわけです。しかもこのテサロニケの町に伝道に行く前にもうすでにいろんなところで迫害を受けながら福音を述べ伝えている。何もここで改めて前もってこんなこと言っておいた、こんなひどいことになる言う必要がないことになります。だったらじゃあこの3章の3節で言っている私たちはこのような苦難に遭うように定められているというこの私たち、これ誰のことを指しているのか。私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたんですけどそれがご承知の通り事実になったんですというこの私たち、これは誰のことを言っているのか。先ほど3節でもってですね、ケイマイという言葉が使われている。私たちは何々に定められている、待ち受けられているということを言いました。私たちを、地球の反対側にいる人たちではなくてこの私たちをと強調している言葉ではないはずなんですというのは、ケイマイでもって私たちは定められているという訳にしちゃってるんですから、待っている、待ち受けているという方が主体なんですから、私たちという言葉はあまり重きを置いちゃいけないと思います。そうするとですよ、この3節をそのケイマイという言葉、待っている、待ち受けられているというのを強調して解釈をするとしたらどうなるか。あなた方自身が知っているようにこういう苦難が待っているものなのですと言えちゃうことになるわけです。さあそうしてくると今度は4節いきましょう。私たちがあなた方のところにいたときにとすると、ポーロが、これ原本で私たちという言葉があるんです。4節にはポーロと伝道隊がテサロニケで伝道活動をしていたときに、そしてあなた方と呼ばれている人たちが生まれ変わりしたときに、私たちが前もって言っていた、これ一つの言葉です。プロレゴという言葉です。まあこの意味はですね、残しておきましょう。同じです。前もって言っていたです。前から言われていたことだけど、前から言っていたことだけれども、その次、私たちは苦難に遭うようになると言った。私たちは苦難に遭うようになる。私たちはこうなる。これはメロという言葉だけが使われております。 そうしてくると日本語で私たちはこうなると訳されている言葉、これはメロという言葉一言ですから、私たちはというのはそれほど重きを置いてはいけない訳にしなければいけなくなってまいります。苦難に遭うようになると前から言っていたことがその通りになったというのが4節での訳になる。起こるべきものが起こっただけのことですと言っていることになります。さあ、そうしてくるとですよ、私たちがこのような苦難に遭うように定められている、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたけどそれが現実になったというこの私たちというのは一体誰を指している言葉なのか、ここで考えていかないといけなくなります。その時ですよ、いきなりここから、先ほど言ったようにここからいきなり言葉を取り出して、だからこれはポールとその一行じゃないかという解釈しちゃいけないんです。じゃあ他のグループかどうなのかもここからだけ解釈をしてはいけないんです。どこから解釈したらいいのか、まずですね、同じテサロニケ第1の手紙の1章ではもうすでに勉強したところなんですけれども、こういうことが書かれております。1章の6節ではこう書いてある、あなた方もテサロニケのクリスチャンたちも多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちの首都に習うものになった。そしてアカヤの地方、マケドニア地方でクリスチャンたちの模範となっている。これを考えにならなきゃいけないんです。じゃあ2章の2節ではポールがどう書いてるか、ご承知のように私たちは、ポール伝道一行はまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けた。だけれども私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語った。一章の6節ではテサロニケのクリスチャンたちが多くの苦難を受けた。二章の2節ではポーロとその一行が苦しみ恥ずかしめをピリピで受けた。で、二章の14節では何と書いてあるか、兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の書教会に習うものとなったのです。彼らが、つまりユダヤの連中がユダヤ人に苦しめられていると同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれる全ての人の敵となっています。あなた方はあなたの国のクリスチャンでない連中から苦しみを受けている。じゃあそうなるとですよ、一章の6節ではテサロニケのクリスチャンたちが苦難に遭っているということをポールは取り上げた。二章の節は私たちポール伝道者の一行も苦しみに遭っていると言った。さあ、こうなってきたときに先ほどの質問です。三章の3節もって、私たちはこのような苦難に遭うように定められている。三章の4節、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたというのは誰のことを指していると思うのか。この前の1章の6節と2章の2節、そして2章の14節と噛み合わせてみますと、広い意味で言ったらば、生まれ変わりをして真理を理解し始めたクリスチャン一般だということになります。狭い意味に言ったらば、テサロニケのクリスチャンたち、マケドニアと赤い地方で模範となって活動している人たちと、ポーロの伝道活動一行と一つのチームとしたものを私たちと見ているか、どちらかということになるわけです。で、5節に行ってみましょう。5節に行くとこういうふうに話が変わります。そういうわけで私もポーロもあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して、テサロニケのクリスチャンたちを誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、ポールの伝道活動の一行の連中の労苦が無駄になるようなことがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために、テサロニケのクリスチャンたちの信仰を知るために、彼を、テモテを使わしたんですという訳になります。さあ、ここでですね、3章の1節から分析をしていきましょう。何が書かれているのか、3章の1節からまず2節にかけて読んで、それから話を持っていきましょう。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、 私たちだけでアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたんです。そこで私たちは、ポールの一行は我慢ができなくなった。テサロニケのクリスチャンたちが自分の国の人々に苦しめられているということを聞いたので我慢できなくなった。そういう苦しみ、迫害の中に置いておきたくない、その苦しみから抜け出させてあげたい、励ましてあげたい、強めてあげたいという思いでいっぱいになった。だから私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテをあなた方のところに使わしたんだと言っております。さあ、ここの言葉にですよ、実は裏があるのをですね、考えていきましょう。どういう裏があるのか、実はこの2章の17節まで戻っていただけるとその裏が分かります。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このポールは一度ならず二度までも心に決めたんです。しかしサタンが私たちを妨げました。さあ、ここでまた私たちという言葉に気をつけていただきましょう。私たちはしばらくの間あなたから引き離されたので、アテネで伝道している、テサロニケにいるんじゃないから、顔を見たいと切に願っていた。で、私たちはそのテサロニケであなた方が苦しんでいるというのを聞いたから、あなた方のところに行こうとした。そしてポーロはテサロニケに二度までも行こうとしたけれども、テサロニケに行くことができなかった。その時行けないのはポーロ一人じゃありません。私たちを妨げた。さあ、これは何を意味しているのか。仕方がないから手も手を使わした。実はですね、この時点でもちろん手も手が使わされた時点でアテネで伝道活動しています。アテネで伝道活動している時に手も手もアテネで必要だったんです。どんな問題が起きたのか知らないけれども、アテネの街で伝道活動しているときに、ポーロは手も手も伝道活動の中で必要だったので、動いてもらわなきゃいけなかった。だけれども、テサロニケで問題が起こったということを聞いた。手も手はアテネでの伝道活動に必要なんだけれども、それ以上にテサロニケのクリスチャンたちに対して励ましを与えてあげたい、強めてあげたいという必要性を感じたから、その必要である手も手をテサロニケに送ったんだということに書いてるんです。私たちだってこの伝道活動の一体全部がアテネを引き上げてテサロニケに行って助けてあげたい。だけどここは離れるわけにいかない。サタンが邪魔してる。今ここでもってアテネの伝道活動止めちゃったら、せっかくクリスチャンになった人がまた元に戻ってしまう。ここまで御言葉を広めたけれども身の結ばないものになる。だから離れるわけにいかない。手も手も必要だ。だけれどもあなた方の事情を感じさしたら、あなた方の手も手だけでも送ってあげようと思って動いているという意味がここに入っているんです。3節いきましょう。このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているんです。さあ、そこでですね、どういう理由で手も手をテサロニケに使わしたのか考えてみましょう。2節の終わりから入っております。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め、あなた方を励まし、こういう状態の中にあっても、苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためだったと言っている。テサロニケのクリスチャンたちの信仰、これは主イエス・キリストを信じる信仰、神の言葉を信じる信仰というものについて、もっと成長する、強めてあげたかった、励ましてあげたいというのは、信仰から離れるものはないようにしたかったからなんです。こういう苦難の中にあっても、テサロニケのクリスチャンたちが直面している苦しみ、迫害の中にあっても、動揺するものが一人もないようにするために手も手を使わしたんだとポールが説明しております。さあ、そこでですね、今ここでは すぐに説明しないんですけども、こういう問題だけ出していきましょう。この三節でもってこういう言葉があります。動揺するという言葉がある。これはですね、なかなかうまい日本語に訳されてはいるんですけれども、原本では才のという言葉が使われています。でこれがですね、ここ一箇所しか使われていない。でこの才のという言葉は動揺するなという意味を持った言葉ではないんです。どういう意味の言葉かというとですね、犬が尻尾を振る、これが才のという言葉です。犬が尻尾を振ってあなたのところに来るときに何をしようとしているのか。あなたが何かもらいたいからでしょ。頭を撫でてもらいたいのか、食べ物をもらいたいのか、何か知らないけど、犬は尻尾を振ってあなたのところ、尻尾を振りながら噛みつく犬はおりません。さあここでもってですね、これがどういう意味を持つのか、そのままにしてその先に行きましょう。後ほど戻ってきます。同じ3節です。このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、クリスチャンとなった者にはこういう迫害が待っているんですと、この 2章の14節15節としてに教えている。私たちはというその3節での私たちはという言葉はどかさなきゃいけない。あなた方自身が知っている通り、こういう苦難が待っているものなんですと言っているんですから、私たちという言葉を考える必要がないことになります。さあそこでですよ、横道に入らせていきましょう。多くのクリスチャンが、いや多くの人がクリスチャンになれば苦しみから自由になれる、だからクリスチャンになろうと考えます。そして生まれ変わりをする、まあ生まれ変わりの格好をすると言いましょう。実際生まれ変わってんじゃない。生まれ変わりをしたら苦しみからなくなるか、逆なんです。聖書をこんな風にして調べていきますと、生まれ変わりをしたらクリスチャンになったら今の苦しみから逃れられると思っているその願いと反対のことが起こってきているんですよ。あなたにだけ起こっていありません。聖書の中でも証明されております。ある時期まではあなたの願いと苦しみから自由になりたいという願いと逆のことが起こっております。もっとはっきりましょう。サタンはあなたをますます攻撃してまいります。クリスチャンになる前よりもっとサタンがあなたを攻撃してくる。苦しい生活に追い込みます。まずだけこれは聖書で証明しましょう。それから話していきましょう。ヨハネの福音書の15章を開けていただきますと、ヨハネの15章の18節を見ていただきましょう。イエス様がこういうことを言いました。ヨハネの15章の18節から読んでいきます。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方より私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉も守ります。これはこの世という言葉をですね、サタンというふうに全部置き換えてみましょう。サタンがこの世の支配者ですから、神様ですから。もしサタンがあなたを憎むなら、サタンはあなた方より私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がサタンのものであったなら、サタンの支配に入っているものであったら、クリスチャンになっていないんだったら、サタンは自分のものを愛したでしょう。あなたを愛したでしょう。しかしあなた方はサタンの支配のものではなく、かえって私がサタンからあなた方を選び出した。愛する御子の支配の中に移されている。だからサタンはあなた方を憎むんです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したら、あなた方をも迫害します。クリスチャンになったら全て問題が解決する。イエス様はそうじゃないと言ってます。同じヨハネ福音書の16章の1節から読んでいきましょう。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは父をも私をも知らないからです。 同じ16章の33節に言っていただきましょう。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。この世で生活をしているときには、いろんな苦難、迫害が来る。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。迫害来ない生活を送らせてあげると約束はどこにもしておりません。使徒行伝の5章の終わりの方を見ていただきましょう。今ですね、いつも使徒行伝って言うけど、たまにこの正式の名前の通り使徒の働きの書というのを引用しようと思ったらポッとですね、忘れちゃった。この使徒行伝の5章の40節から見てみましょう。こんなことが書かれております。途中からの出来事ですけれども、使徒たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。その次何て書いてあるか。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるのに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。同じ使徒行伝の14章に行っていただきますと、14章の19節ではこういうことが書かれております。ところがアンテオ家とイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パオロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパオロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。今石打ちにされた町に今一度伝道に行ってるんです。その翌日、彼はバルナバと共にデルベへ向かった。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステレとイコニウムとアンテオ家に引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、こういうこと言ってます。私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならないと言った。最後に、ペテロ第1の手紙の4章を見ていただきましょう。12節から、ペテロがこう書いてあります。ペテロ第1の手紙の4章の12節からこう書いてあります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。この火の試練、これはサタンが持ってくるやつですよ。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうちの誰も、人殺し、盗人、悪を行う者、乱れに他人を干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってその名で故に神を崇めなさい。だからクリスチャンになったら苦しみから逃れられるか、聖書では逆を教えています。もっと苦しみが来ると言っている。今までサタンの支配の下にいた者が、サタンの支配から逃れて神様の、あるいはイエス・キリストの支配に入ろうとしたら、サタンのではどうするか。あなたを永遠に苦しみておくことができなくなります。これで注意してくださいよ。はっきりこれだけ認識していきましょう。あなたがサタンの支配にいた時には、サタンはあなたをあんまり攻撃してまいりません。苦しみを持ってこないんです。なぜかといったら、この世にいるうちに、あなたがサタンの支配に入っているときに、サタンがものすごい苦しみを持ってきてあなたを攻撃したとしたら、あなたはどうするか。その攻撃から、苦しみから逃れたいという気持ちになる。サタンから逃れる道はただ一つです。あなたは神様の方に行ってしまうだもんだから、それほどまでにサタンは激しい攻撃あなたにしてまいりません。あなたがサタンの支配の中にいるうちは、あなたの祈りも叶えてくれる。あなたがサタンの支配から、攻撃から逃れたいという気持ちを起こさせるようなことをサタンはしないんです。優しくしてくれます。ところが、そのあなたが神様の支配に入っちゃったら、本日その真理を理解してくるとどうなるか。ただ単にサタンの支配から逃れて神の支配に入った、 サタンの側から見たら一人の手下を失ったというだけではなくなります。やがてあなたはサタンを支配するようになるということをサタンは知っています。だからあなたがサタンの支配を逃れて神の家族に入ると、今度はあなたにその真理がはっきり分かることができないように、真理を理解してサタンに向かってイエスので命令してくることが起きる前に、あなたの方でもってクリスチャンになっていることは楽ではない、苦しい、クリスチャンになっていない方が楽だったと思い込ませるように仕向けてくるんです。つまり神様の家族に入ると、このサタンはあなたに激しい攻撃をしてまいります。この段階であなたが真理を理解し、イエスになってどういうことができるのかを学んで、学んだものを毎日の生活で実際に使っていくようにしたらば、あなたはサタンの攻撃に勝利をするようになります。だけど一度で終わるもんじゃない、それを二度三度しなければいけない。サタンからの攻撃に勝利をする、それを二度三度していると、今度はサタンはあなたを攻撃してもあなたは絶対に屈服しない、余計にサタンを苦しめる立場に立ってしまう。だからといってサタンはあなたを諦めてくれます。じゃああなたが苦しめなくなるか、まだあるんです。今度はあなたがその真理を他の人に知らせてあげることができないように、他の人にその真理を知らせることがないように、サタンはあなたに攻撃をしてまいります。圧力をかけてくる、妨害してきます。だからですよ、苦しみから逃れたいからクリスチャンになる、とんでもない逆なんです。その苦しみを通り抜かした後では楽になるけど、余計に苦しみがクリスチャンになった時点で待ってるんです。これを多くの人たちが認識しないで、私はクリスチャンになれば苦しみが逃れる、だからクリスチャンになりましょうという、その苦しみを、余計の苦しみを耐えて、その勝利を得る時まではサタンの攻撃がもっと激しくなってくる。これを覚えておかなきゃいけません。だからポーロはこのテサロニケ第一の手紙の3章で何を言ってるか、こういうことを言ってるんですよ。3章の2節3節読んでみましょう。私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたんです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め、あなた方を励まし、こういう苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。テサロニケのクリスチャンたちの中から動揺する者が出ないように強め、励ましを与える必要を感じたというんです。犬が尻尾を振る動きです。どういうのか、苦しみから迫害から逃れようとして、あたかも誘惑者に対してサタンに対して犬が尻尾を振るのと同じようにおべっかを使うことがないようにする必要があると言ってるんですよ。これを動揺するという言葉に訳されてるんです。自分の信仰を固く保つんじゃない、こんな苦しみがあるんだったらサタンの元に戻った方が楽だという気持ちになって、サタンにおべっかを使って元に戻ろうとすることがないようにするためにテモテを送ったんだと言ってるんです。真の勝利は目の前に来ている、だけどそこまで完全についていなければいけないということを教えるためなんです。3章の6節に行きましょう。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのところに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。私たちの神の御前にあってあなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんなに感謝を捧げたらよいでしょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も、これは実は昨日先週説明しました、夜も昼もというのが原本の言葉です、熱心に祈っています。テモテがテサロニケの町から帰ってまいりました。こうやってこういう報告をした、まず6節です。あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれた、動揺することがなかった、 信仰を固く保っていた。それだけじゃない。ポーロと伝道隊の一行がどういう苦しみを受けながらも真理を説き続け、クリスチャンたちが励ましを受け強くなり成長していくことができるのかということをテサロニケのクリスチャンたちが認識をした。そしてポーロや伝道隊たちのことを考えてくれているということが分かった。これは鳥なしの犬です。ほとんどが霊の上での戦いをしてくれている。だからポーロやその伝道隊が苦しみの中にあってもテサロニケのクリスチャンたちから慰めを得ている、霊的な支援を受けていると言っていることになります。だけれどもそれだけで満足していちゃいけないと言って、8節でもってポールが今一歩こういうことを言った。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。ポールの口を通して語られた神の言葉を信じ、信じた通りに動いてくれるのならば、今まで動いてくれてるだけど、今ここでまっと動いてくれるのならば、私たちは生きがいを感じる。こういうふうにして苦労してやってる仕事が報われているという感じを持ってるという言い方変えたら、神の言葉、約束に対する信仰にだけ目を向けて毎日生活をしてくれているのならばというんです。周りから来るものに目を取れないで、これ一時的なものです。すぐにこんなものは抜いてしまう。だからといってその神様の約束言葉にだけかじりついて生活をしてくれているんだったら生きがいを感じる。今までやったことが無駄でなっていないということがはっきり分かると言っています。9節でいきましょう。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこの全ての喜びのために神にどんなに感謝を捧げたらよいでしょう。これは別に説明する必要がないと思うんです。10節でいきましょう。私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと夜も昼も熱心に祈っています。テサロニケのクリスチャンたちはこんな風にまで成長してくれている。マケドニアの地方とアカヤの地方のクリスチャンたちで模範となるほどまでのことになっている。だけれどもそれだけではまだ十分でない、まだ足りない、必要とするものがある。それを補ってあげたい。信仰の分野でもう一歩前進できるものがある。それを教えてあげたい。だから私たちはあなた方に会いたいんだとポールが言ってるんです。11節でいきましょう。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、また全ての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られたとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。この余分なだけの13節先に行きましょう。あなた方の心を強めというこの言葉はですね、ここに置かないでもうちょっと後に置いていただきたい。私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られたとき、あなた方の心を強め、私たちの父なる神の前で清く責められるところのないものとしてくださるように。その心というのはですね、父なる神の御前で強められ、清められ、責められるところがないようになるというその心です。ただ強められるだけではないんです。ここでですね、11節から13節まででこういうことをですね見つけていただきましょう。まず11節ではこう書いてあります。これ全部引用する必要ないからです。読みましょう。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエス・キリストである方ご自身が私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。これはですね、夜も昼も熱心に祈っていますという言葉になるわけです。行かせてくださいますようにと11節で書かれている。12節ではこう書いてあります。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、また全ての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。愛を、増やしてという言葉がいいのかどうか知らないけども、増やしてくださいますように。 と12節で書いてある。13節でいきましょう。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、これはキリストの再臨です、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。祈っているということをポールがここに書いているわけです。だもんだからここからですね、11節12節13節から私たちが祈っていれば神様がそうしてくださる、祈りを叶えて祈った通りにしてくださるという考えを持ってしまいがちなんですけれども、こういうポールの祈りを実際に達成するのは神様主イエスではなくて、ポールとその伝道隊の一行、そしてテサロニケのクリスチャンたちであるということが実は4章ではっきりといたします。だから勘違いしないでいただきたい。ポールは何章何節というふうにしてこの手紙を書いていないんです。この3章の11節12節13節でもって区切っちゃって、だから祈りさえすればいいんだという考えを持った人、これは間違いです。もしも私たちが祈ってさえすれば、あとは何もしなくたって神様の方で動いて祈ったものを達成してくださると考えたら、これは間違いになります。どういう形であろうと、どんな祈りであろうと、あなたの方で動かないで神様に動いてもらうようにするということは、神様をあなたのしもべにしていることになってしまいます。どんな言葉で祈ると、神様こうしてください、ああしてください、しもべに対する命令です。ポールが祈ってるのはそういう祈りじゃない。ここに書いてあるけども、4章まで入ると分かります、どういう祈りをしているか。クリスチャン一人一人に宿っている聖霊に導かれて、これはテサロニケのクリスチャンたちです。聖霊によって力を得て達成するように祈っていますと言ってるんです。ポールは自分がまずテサロニケに生かしてくださるように祈ってるという。どうやったらいけるのか。アテネでのサタンからの妨害を止めて動きさせればいいわけでしょ。サタンが一度なら二度までも邪魔をした、その邪魔を抑え込みさえすればテサロニケに行けることになる。神様がやってくれるんじゃない、ポールが自分で動けばいいんです。テサロニケのクリスチャンたちが状況を乱すことでもって神様の力が働くようになるんです。この点で注意してください。なんでか、4章の1節から読んでいきます。これ説明するときまで時間がないと思うけども、4章の1節から読んでいくと、その理由がというか、そういうことは実際に言ってるのが分かります。神様ただしてくださいしてくださいで、神様はいよはいよとしてくれるんではないということが分かってくる。4章の1節から読んでいきましょう。終わりに兄弟たちを主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばせるべきかを私たちから学んだように、サタナの系の連中がどういう行動を取ったら神様が喜んでくれるのか知っているように、また事実今あなた方が学んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方を清く、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不淫行を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のような情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらのすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒む者ではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。すでにマケドニア全土の全ての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします、どうかさらにますますそうであってください。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることに志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。 これは分かっていたけれども、まず一節でこう書きました。ポーロの教えている通りに神様を喜ばせる歩みを。この歩みというのはですね、新約聖書でほとんど毎日の生活行動、生活態度、歩みという言葉を使っているからです。どんな生活をするのか、どんな行動をとるのか、やっていることをこれからも続けてやるようにしてほしいとポールが4章の1節に言っています。2節に行きますと、私があなた方にどんな命令を授けたのか、あなた方知ってるじゃないか、その命令のとおり動けよと言った。どんな命令なのか、実は3節から6節までで説明がしてあるんです。神の御心はあなた方が清くなることです。2つ目には、あなた方が不貧困を避けることだって、これ肉体の上での不貧困です。3つ目、各自わきまえて自分の体を、原本ではこれ器という言葉があります、清く尊く保つ。脚注ではですね、自分の体というのが妻という言葉になっている。どうしてこれが妻と訳されるのか、後ほど説明に入りましょう。5節に行くと、神を知らない異邦人のような情欲に溺れるのではなくて、兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことが大切だと言っている。さあ、こういうようなものはテサロニケのクリスチャンたちがしなければいけないことなんです。神様に頼んだら神様がしてくれるんではない。だから3章の終わりから4章の最初まで、これ全部くっつけた教えです。何章何章で区切ってはいけない。そうすると、生かしてくださいますように私たちは熱心に祈ってる。だけどただ祈ってるだけじゃない。ポーロたちはテサロニケに行けるようにアテネでの伝道活動がサタンの妨害から止めるように動いて、そして伝道活動を終わりにしてテサロニケに行こうとした。もっともそれまで行く必要がなくなってるからです。行かないで済んでしまいました。あなた方にもっと愛を増やしてくださるように私たちは祈ってる。だから愛のある行動を取りなさいと4章で言ってるわけでしょ。そしてこの3章の13節では、キリストの再臨の時に清く責められるところのないものとして完全に敬虚されるものとなっている、資格を持っているものとなっているように、あなた方が自分で自分を清くしなきゃいけないと4章で教えてるんです。この祈り、これ全部勝手に祈ったら神様がしてくれるんじゃありません。祈っているけれども自分たちで状況を満たした時に神様が力を出してやってくれるということ、ここではっきりと分かることになります。来週はですね、この4節での自分の体と訳されているところ、これは別訳でもって脚注では妻と訳されている。これはどういうところから妻と訳されているものになっているのかという説明からですね、もっとこの4章の先を進んでいきたい。場合によったらこの5章にまで入っちゃって、そして終わりにしたい。だけれども多分ですね、この4章の終わりの方のこの景況というところでもってもうちょっと説明しなければいけないと思うから、来週終わらないかもしれません。だけどももうそろそろ終わりになるからですね、どうぞ4章5章をですねしっかりと読んできていただきたいと思います。そして私の方でもうちょっとスピードを上げて、あと1回あるいは2回でもってこのテサロニケ第一の手紙を終わりにできるよう、皆さんの方でも協力をしていただければと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださっています。テサロニケ第一の手紙というものを通して、聖霊様がポーロを通して何を私たちに教えようとしているのか、しっかりと理解することができるものであるよ。しかもその理解したものを今度私たちが毎日の生活で実際に使い始めて、あなたに期待されているような動きを取れるものとなるよ。これから先もどうぞ天のお父様、あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、私たちの中に宿っている聖霊様、助け主が動いて励ましてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。そして私たち一人一人が手を取り合って成長していけるよう、最終的にはキリストの御たけりまで成長できるものであるよ。全ての面でどんな分野においてもサタンの支配から完全に自由になっている生活を送れるものとなるよう、あなたがこれから先も私たち一人一人を導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことも感謝いたします。これから先もあなたがさらに勉強させてくださいますように、感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。